秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は愛を育てる礼拝、愛を育てる礼拝について学びたいと思います。私たちはこうやって集まる理由、なぜでしょうか。何の目的で私たちはこの場所に毎週集まって、キリストの体として集まるのでしょうか。今日の賛美を通して見ることができましたね。互いに励まし合う、互いに主の忠実さを思い起こすともに、神様は忠実のお方、私たちの救い主イエス・キリストは本当に私たちの良い羊飼いであることを、共に歌う、そして共に歌うことによってそれがよりよく、あ、本当にそうなんだ、本当にそうなんだ、神様ありがとうと歌いますね。賛美をする中で聖霊様がこの賛美を通して私たちを導いたり、私たちを支えたり、私たちをもっとイエス様の後についていこうという力を与えてくださいますよね。御言葉の中で今度私たちは御言葉を共に学びます。一緒に神様はこの御言葉を通して何を私たちに示してくれるんだろう、どのように私たちはよりよく自分の教会家族としてもそうですし、自分の人生で自分がどのように自分の私の家族や私の兄弟姉妹や私自身の人生の歩みの中でどのように神様をよりよく崇めることができるのか、よりよくイエス様の後についていくことができるのかを学ぶための大切な集まりです。礼拝の前、礼拝の後では兄弟姉妹が共に交わりを持って時間を過ごして、共に話し合って、今週どうだった、元気だった、何か祈ってほしいことある、何かいろいろ何か神様の励ましを与えたり、共に一緒に祈る時間、この集まりはすごく大切な集まりですよね。集まりの目的は兄弟姉妹を立て上げる、愛を持って互いに使い合って兄弟姉妹を立て上げる大切な大切な集まりです。パウルはこれからコリント教会家族への手紙の中で、神様が与えられたさまざまな霊的な賜物を使わして、どのように教会家族を育てるべきかを教えるところです。残念ながらコリント教会はこのことをあんまりよくできていなかったんです。のでパウロは何個かの点で教会家族を正して、いや、あなたたちはこういうふうにやってるんですが、これは良くないです、こういうふうにやるべきですという、すごく具体的な根本的な説明をし始めるところです。私たちはこの手紙を読む中で、自分たちもどのように育て、互いに主の栄光を示すような、愛を示す、愛を育てるような教会の集まりになるかを考えていきたいと思います。コリント教会のメインの困っていたことは、 教会家族が自己中心がものすごくあった教会でした。パウロは、私たちはもう14章を読み終わるところです。1章から自己中心の問題がいろんな方法で彼らの教会の集まりを妨げていたことがよくわかります。覚えていますか？最初の時は神様がコリント教会に与えられたさまざまな指導者を与えたにもかかわらず、教会家族が、コリントの教会家族は、僕はこの人の方が一番いい、いや僕はペテロがいい、僕はアポロがいい、いや僕はパウロがいいといろいろ揉め合っていた教会家族でした。教会家族の中で不道徳を行っていることの中で、その自己中心も見ることができたのです。教会家族の兄弟姉妹を優先にしないで、自分の自由を優先にしてしまった教会家族の中でも、その自己中心を見ることができました。あんたがつまずいてもどうでもいい、私は自分の自由にフォーカスしたいということがありました。主の晩餐でさえ彼らは自己中心的にその主の晩餐を過ごしていた教会家族でした。常に自分のことを考えて相手のことを考えない中で、この教会の集まりの中でもその自己中心が現れてしまった教会家族でした。のでパウロは新たに自分にフォーカスしないで教会家族にフォーカスしなさいということを教えているのです。この集まりの中で、あなたたちは神様を崇める、神様の栄光を示す教会家族を愛を持って立て上げるような教会家族の集まりでいなさいと示している部分です。どのようにパウロはこれを説明したのでしょうか。一緒に第一コリントの14章の26節を一緒に見たいと思います。今日は26節から40節です。第一コリント14章26節、それでは兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなた方は集まるときにはそれぞれ賛美したり、教えたり、啓示をつけたり、異言を話したり、解き明かしすることができます。このできますというのは、元を見るとできるというよりもやっているということが出てるんですね。それぞれがみんなこのことをやっている、悪くないことですけれど、みんなが自分のことをやりたいことを示していることが見えるのですね。26節を続けてみると、そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。この教会が集まっている中で、みんなが自分にフォーカスを当てようとしていた集まりでした。あんまり役に立たない集まりになっていたのです。自分は賛美をしたい、ああ特別賛美、今日持っていくという言葉が出てくるんですね。持っていく、みんなそれぞれ自分の特別賛美、今日先生、私特別賛美、なんか10人が突然集まって、今日 10人が特別賛美したい、あるでもう10人が、あ異言語りたいで、異言を一生懸命語る、予言がいっぱいしたいって、みんないろいろそれぞれ自分のやりたいことにフォーカスしてくれという集まりで、混乱で満ちていた集まりでした。パウロはこれは良くない、本当の主をあがめる、本当に兄弟姉妹を立て上げる礼拝はこういうふうにやるべきですと、パウロはコリント教会に説明し始めるのです。神様のご性質をはっきりと示す、この教会の集まり、コリントの教会、この教会、あなたの集まりに誰かが来るときに、その人が集まりから帰ったときに、帰ってる途中、ああ、本当に神様はそこにいたな。 その人たちと共に集まっていたな、前回覚えてる？その人の帰って、そのことを聞いて、その励まし合ったり、その、御言葉を語り合う中で、あ、本当に神様がいるんだっていうのを認識して帰る。そのような教会になるのには、何をすればいいのかを示し始めるところですね。なのでパウロはここである3箇所の説明をし始めます。教会家族がどのようによりよくキリストの栄光を示せるかということですね。一番目のところは異言の語り方、異言の語り方、27節こう書いてあります。誰かが異言で語るのであれば2人か多くても3人で順番に行い、1人が解き明かしをしなさい。28節。解き明かす者がいなければ、教会では黙っていて、自分に対し、また神に対して語りなさい。27節、Go back to 27。パウロは前回に覚えてる？先々週パウロは異言を語ることと予言を語ることを比較するときに、私は異言を語ることはすごくいいけれど予言の方にフォーカスしてほしい、自分自身も予言を語る方がいいと思います、教会の集まりの中では、なぜかというと人がその言葉を理解して成長することができる。なのでパウロは定期的に予言を求めなさい、予言を求めなさい、人に助けになるからと言ってるんですね。でももし異言を語りたければどうすればいいのでしょうか。ここで2人か多くても3人で順番に行い、1人が解き明かしをしなさいと書いているのですね。パウロは異言で語る場合は 2,3 人か順番で、みんな一緒でやってはいけませんです。なぜですか？語られることが理解されなければならないからです。語られることは理解、周りの人に理解される必要がある。ので、それが起こるためには、誰かが語れることをちゃんと解き明かすことができるように、順番で解き明かしの時間を与えるようにと言ってるのですね。霊的な異言を語る霊的な賜物のバランスを与えるためには、解き明かしの霊的な賜物が与えられているのですね。28節、解き明かす者がいなければどうすればいいんでしょうか。そのままやっちゃえばいいんですか。違うのです。教会では黙っている。パウロは強い言葉を言いますね。黙っていなさい、静かにしなさい、使わない方がいいです。なぜでしょうか。この内容、この箇所のすべての内容はこのテーマなのです。もしあなたがやっていることは、兄弟姉妹を助ける、兄弟姉妹を愛で立て上げるのでなければ、使わない方がいいです。兄弟姉妹の愛を持って使えるものでなければ、使わない方がいいです。静かにした方がいい。ここがパウロの言っていることですね。のでみんなで語るより、理解できないままで異言を語るよりも、理解できる2人の人に語りなさい、自分に対し、また神に対して語りなさい、静かにいなさいという使い方ですね。パウロは異言の時にもこういうふうに使っているだけではなく、予言にも同じ言葉を使うんです。29節。予言する者たちも、ここ面白いです。パウロは異言で語る集まりの中で、異言で語るより予言を語ることが大切ですよと言って、パウロが進めている霊的な賜物でも正しいやり方があります。フォーカスしてるんですね。予言する者たちも、同じ2人か3人が語り、他の者たちをそれを吟味しなさい。吟味、 霊的な賜物の一つは、discernment、見分ける、霊を見分ける賜物というのがありますよね。霊を見分ける賜物というのは、予言の賜物のバランスを与える霊的な賜物と考えてもいいと思います。予言する人は実際にこれは神の言葉なのかを確認するために、この人が言っていることは本当に神の言われることと一致しているのかを確認する、証明することなんです。パウロはこのような霊的な賜物を使うときには2人か3人で使うべき。続けて読むと、ジャンプ30節続けて読みましょうか。30節31節もう一回全部読んで、もう一度30節に戻りますね。席についている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は、また出ましたね、黙りなさい、静かにしなさい。31節、誰でも学び、誰でも励ましが受けられるように、誰でも一人ずつ予言することができるのです。32節、予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。パウロは礼拝の中で混乱が起こらないように 2,3 人しか話さないことが大切です。そしてみんな自分の好き勝手に話すのではなく、これでも順番、35 to verse 31節、31節、1人ずつ予言する、順番で1人ずつ予言することができると書いてあるんですね。30節って面白いです。30節は verse 30節、不思議だなと思いました。なんで神様この順番でやるのかなと思いました。予言する人がいる。神様はこう語っているのです。こう語っているのです。語っているときに、席についている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさい。面白くないでしょうか？普通はさ、なんか話し終わったら次の人が話すがいいんじゃないかなって思うけれど、パウロは逆を言ってるんですね。不思議だなと思いました。でも考えれば、いや、これでいいと思いますと思ったのは、神様に与えられた言葉を語るときには、自分の意見もそれに混ざっちゃいやすい時があるのです。神様の言葉を語って、わあ、素晴らしいですね。たまに説教の中でもやりやすいですよね。メッセージをするときに、わあ、神様はこう書いてるんです。ついでに僕もね、このことを考えて、こういうふうに、うちの近所の中、最近こういうことがあったんですというか、なんか脱線しちゃいやすいですよね。神様はその脱線がないように、あ、この人はもう行き過ぎてるな。次の人に何か啓示を出そう。次の人が啓示を出して、前の人が静かにしなきゃいけない。神様が、セーフティーゾーンを与えていると言ってもいいかもしれませんね。神様の語り、これは素晴らしいこと。でも次に誰かが神様からの啓示をいただくと、前に話していた人は言っていることを止めて座って次の人に語る機会を与えなければならない。順番、順番。そしてそれによって主の栄光が示され続けているのです。パウロはこの人にも、31節 verse 31、この人にも、30節、この人にも先に語っていた人は黙りなさい、静かにしなさい。自分の言葉は教会家族に助けになっている、支えになっている、立て上げているような言葉でなければ静かにしなさいというフォーカスです。なぜですか？予言することも威厳もそうですけれど、予言することは何のフォーカスかというと、自分のフォーカスではなく、その予言者が語る 預言者、語る預言者ではなく、預言を伝えている神様のメッセージが中心なので、31節、31節、なぜですか？誰でも学び、誰でも励ましが受けられるように、誰でも一人ずつ預言することができる。みんながバーって語るよりも、一人一人が語ることによって何が優先になるか、何がメインのフォーカスになるかというと、預言者ではなく預言されている言葉、その神様のメッセージにフォーカスを置くことができ、教会家族みんながそれによって成長、支え、励まし、慰めを受けることができるのです。これが集まりの目的で、自分の言葉がその集まりの目的に一致していない場合は、自分の言葉を使わない方がいい、静かにした方がいいというフォーカスですね。32節、預言する者たちの霊は預言する者たちに従います。パウロは予言を止めることができ、語ることをストップすることができ、するべきでもあることをここで示しているのです。予言の真っ最中であっても語りかけを止めることができる。なぜですか？自分の霊は自分に従うからです。つまり預言者が語っている中で、他の人が語りたくても自分はそのままバーッと語り続ける。ああ、もうどうしようもなかったの、神様はもう伝えていて、もう止めることができないということを、そのことは言わないように、あなたの霊はあなたの支配の下にあるはずです、あるのです。ので、キリストの体の家族を考えて、自分の霊を自分に従わせるようにできるのです。ので、それを言い訳にしないでということを語っているんですね。パウロは預言でも、無秩序や混乱につながらないように、これを神様の栄光のために使うべきだ。なぜかというと、神様を示していることなんですよね。言葉、主の言葉を語ることは、主のご性質を示している、主の素晴らしさ、主の栄光を示している、そしてそのような神様のご性質に一致していることが優先なんですね。だからパウロは33節にこう言うのですね。 verse 33、 神は混乱の神ではなく平和の神です。なので礼拝も平和で満ちたような礼拝によると、神様の性質をはっきり示すような礼拝になるんですよ。混乱で満ちた礼拝は神様の性質を、ご性質を示しているようなものではなくなってしまうので、平和で満ちた集まりになる大切さを示しているのです。平和の集まりから帰ると、あ、神様はそこにいた、混乱があったからではなく、平和があったから、慰めがあったから、励ましがあったから。3つのエリア、1つは異言を語ること、1つは予言を語ること。で、このテーマが見えます。もし自分の使う、自分が教会に使える方法が教会家族の育てにならなければ、黙っていなさい。使わない方がいいです。それは異言であっても、予言であっても、主の体、キリストの体を支える、助けるものでなければ、使わない方がいい、黙っていた方がいい、静かにした方がいい。三つ目のところでは、この次の聖書の箇所は、よく自分で、この三節は自分で読むだけでは、いろんな疑問やいろんな問題が起きやすいですが、パウロが今まで言っている内容を理解して、この箇所を読むと、 なるほど、こういう意味なんだっていうのがすごく分かりやすくなると思います。ちょっと読んでみましょう。読めばすぐ分かると思います。33節、神は混乱の神ではなく平和の神です。生徒たちのすべての教会で行われているように、何でしょうか。34節 verse 34、女の人は教会では黙っていなさい。うわー、来てしまった彼女たちは語ることを許されていません。立法も言っているように従いなさい。スティーブ、ここに来てしまった。どうすればいいんだ。今日はこれでお祈りして終わりにしましょう。出てしまった。35節。でもすごい大切なことがこの中に書いてあるね。来週来ればよかったかもしれない。じゃあ冗談冗談冗談。もし何かを知りたければ、家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとっては恥ずかしいことなのです。36節。Is it 34 and 35? Oh yeah, 35節ですね。35節。パウロはここで何を言ってるんでしょうか。一つ大切なこと、パウロの考えの流れは変わってないんです。教会の集まりにまだフォーカスしてるんです。自分たちの言う言葉がどのように教会を励ましたり、教会家族、この集まりですよ、この集まりの中でどのようにあの集まりが励まされるか強められるかがフォーカスなんですよね。最初の2つの例でパウロはその言葉を使って教会が混乱になっている、教会が、無秩序になっている状態だから、これがならないように自分の言葉が助けなければ黙っていなさい、静かにしていなさいというフォーカスは、ここのこの箇所でも同じなんです。同じ考えの流れなんです。考えました。じゃあこの女性の言葉の使い方がどのように教会をの集まりを混乱していたのか、どのように教会家族の成長させる場所が困らせる場所になったのか考えました。前の2つのパターンに似てれば何かがあったはず。パウロはただ何の理由もないでこのようなことは言わないと思います。調べました。じっくりいろんなこと、いろんな考え方をいろいろ見ました。で、ここも自分の意見なのでそれを承知してください。僕の意見だけです。パウロはここで言ってるのは、この女性が混乱を起こしている言葉は質問すること、何かを礼拝の途中で言い出していること、何を言うのか、もしかしたら、これはもしかしたらです、聖書には書いてないです、何が起こっているのか、もしかしたら予言を語る人に対して誰かがその予言が実際に神の言葉であることを確認する人、聖書の中では女性の予言者はいることは確実に示しています。フィリピの娘たちは預言者でした。第一コリントの11章、この3章前にパウロは女性が祈る時とか預言をする時について話すんです、okay? でもその話し方、その預言の仕方がイエス様の愛、イエス様の素晴らしい栄光を示すのではなく、イエスに恥をかけることを示しての仕方をしていることを言ってるんです。後で見ます。後で見ます。もしかしたら、この女性たちは神様に与えられた予言を確認する役割を持っていないままで、いや自分はこれを知りたい、あれを知りたい、いろいろ疑問を起こすことの中で予言をしている人たちの邪魔をしていたかもしれません。わざわざ自分が知りたいことをガーって話して、正式に実際に予言が語れない状況になっていたかもしれません。自分の意見です。でもそう考えるとパウロが言う言葉が すごく、あ、こういうことなんだなっていうふうに考えられると思います。預言者の役割を無理やり自分に当てはめようとして、預言者を確認する疑問を預言者に問いただしている。かもしれませんが、この箇所では彼らは使っていた言葉は教会を役にして役立っている教会家族を育て上げるような言葉ではなかった。問題を起こしていたので、パウロはこの女性たちにもやめなさい、やめなさい、そういうふうに言葉を使ってはいけません。ちょうどパウロが異言を語る人が自分の言葉が教会家族を育てるのでなければ黙っていなさい、預言を語る人も自分の言葉が教会家族の成長につながらなければ、他の人が出てきて語り始めればあなたたちも黙りなさいと言ったように、パウロは今度はこの女性たちにも、あなたの言葉が教会家族の中で役に立っていなければ黙りなさい、静かにいなさいというフォーカスが見えると思います。自分を主の下にへり下る、従うようにしなさい。お家に帰ってご主人に聞いてみなさい。パウロの33節34節では、パウロは他の教会と全然違うような振る舞いをしていますよということを話しているんですね。33節ではこう書いてありますね。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。生徒たちのすべての教会で行われているように、 Go back to verse 33. ごめん。生徒たちのすべての教会である振る舞いがあったんです。で、パウロは他の教会を見てください。34、34、女の人は教会では黙っていなさい、こういうような争い、こういうようなことが他の教会では全然見えないのです。彼女たちは語ることは許されていません。律法に言うようにも従いなさいと書いてあるんですね。他の教会はあなたたちみたいな振る舞いをしていません。みんな神様に与えられた役割を理解して、そしてその役割の中でいて教会家族を育て上げているのです。覚えていますか、第一コリントの11章で神様に与えられている男性と女性の役割、アメフトのチームの例を使いましたね。一人の人がクォーターバックとか、一人の人はディフェンダーになったり、いろんな役割が与えられている中で、それぞれの役割を、自分に与えられた役割を果たすことによって目標を目指すことができる。パウロはこの箇所でもコリントの教会の女性たちに、周りの教会を見てください、このその話をした最後のまとめを見ます。全部は見ませんけれど、最後のまとめ11章の15節、急がないと今日はちょっとタイムオーバーになっちゃいます、ごめんなさい。女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄誉なのです。なぜなら髪はかぶり物として女に与えられているからです。それがその役割、女性 男女の役割のことを話していたから、16節でこう言うんです。たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣、さっき話したことの習慣は私たちにはなく神の諸教会にもありませんと言ってるんです。つまりあなたたちがやっていることは他の教会で誰もやってないんです。この14章の女性に対して書いてある紹介の時も、33節でも他の教会がやっているようにあなたたちもこうしなさいというふうにフォーカスしているんですね。パウロのフォーカスは何かというと、他の教会がやってないからあなたたちもやっちゃダメですよという意味ではなく、それ以上のものなんです。パウロはこの女性たち、この教会家族全体 女性だけじゃなくて家族、教会家族全体が自分は他の教会家族よりも勝っている、他の教会家族よりも知恵であふれている、知恵深いという認識があったこと、前の箇所でもパウロが知恵について語った時にもそのようなフォーカスをしたのです。知恵は神様来るもの、自分から来るものではない、その知恵のフォーカスをしていて、自分たちは本当に周りの教会よりも暮らし方や集まり方が優れていると思っているんですか？そのような傲慢を持って振る舞っていいんですか？パウロはこのことにフォーカスしなければなりませんでした。だから36節にこう言うんです。14章の36節、神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか？あるいはあなた方にだけ伝わったのでしょうか？コリントの教会家族の集まり方、生活の仕方は全然他の教会とずれていたんです。問題になっていたのです。混乱の集まりになっていたのです。神様の栄光を示すような集まりではなく、神様に恥をかけるような集まりだったので、パウロはこういう時はこうしなければ、すごく根本でみんな考えればこの方がいいんじゃないなという すごくベーシックなことをコリントの教会に説明しなければならなかった状況なのです。ので女性の振る舞い方も混乱、があったんです。だからパウロはあなたの言葉たちは主をあがめる、この教会家族の助けになるものでなければ静かにした方がいい、教会を立て上げる方がマシ、そのように言葉を使うべきだと言ったと思います。37節38節、パウロは自分が言ったこと、この教会の集まりのことをどのようにするべきかを示した後に、パウロはコリントの教会家族にどのように反応すべきかも説明をしたんです。ただ言って自分で反応、どのように応答するべきかを答えるよりも、パウロもここでも応答の仕方、応答にはこの2つしかないんですよということを示すんですね。37節、誰かが自分を預言者、神様の言葉を語る人、神様の言葉を理解してそれを教会家族に伝える、神様の言葉を理解して伝える人、自分を預言者、御霊の人、御霊を通して、これは霊的威厳の語ることについて示していると思います。御霊の人、神、これでも神様の言葉を聞いて語る役割ですね。御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。ここでチャレンジしてるんです。本当にあなたが神の御言葉を語るものであれば、私の言葉を確認してみなさいという言葉を言ってるんです。覚えていますか？預言者には霊を見分ける賜物、この預言は本当に神様のものだということを確認する部分がありましたね。パウロはここでもチャレンジしてみなさい。本当にあなた方は神様の預言者であれば分かるはずです。これは自分の言葉ではなく神の御言葉だということを確認するはず、確認できるはずですということを言ってるんですね。主の命令であることを認める。38節、それを無視する人がいるなら、その人は無視されます。なぜですか？パウロが言っている言葉は本当に神様の言葉ではないというふうに応答する方法は、それを無視するしかないですよね。無視するしかないんです。でも無視する人がいれば、その人は本当に預言者と言えるのか、 本当に神様の言葉を伝えるということの、そのこれは本当に神様の言葉ですと言っていることを無視する人は、本当にその人の言葉を信頼できるか、いや無視した方がいいということをパウロはチャレンジ、コリント教会にこのような説明をしているんですね。厳しいこと言いますね、パウロは。でも教会、コリントの教会家族はそれを聞くことが必要だったと思います。最終的にパウロはこのそれぞれのまとめを、思いをまとめて、パウロは教会家族に何個かのことを言います。39節ですから、私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。教会家族は集まるところでこの霊的な賜物が一番役に立つものです。でも次に言うことはすごく大切です。また異言で語ることを禁じてはいけません。コリントの教会はすごくバーッと言ったりバーッと言ったりバーッと行くような、すごくもう夢中になるようなあれがあったかもしれません。なぜかというと、今度パウロが予言を求めなさい、予言を求めなさいと言いながら、じゃあ異言をどうすればいいのか、異言をどうすればいいのか、異言はもうそんなに良くなければ禁じよう。第二コリントの中で、ボーナス、ごめんね、第二コリントの中で不道徳を行っていた男性ありましたよね。あの第一コリントのずっと前、ずっと前、誰かと家族と不動、良くないことをしていた男性がいた。第二コリントでパウロはこの人についてまた話すんです。でどのように話すかというと、あんたたちちょっと厳しすぎちょっと厳しすぎるから、愛を持って彼を悔い改めなら、愛を持って彼を受け入れなさいというふうに言ってるんですね。もうこの人の手紙の中でこういうことが書いたら、もうバーンと、もうその人もう完全に追い出したような感じなので、パウロ、ノ、行き過ぎ行き過ぎ、そのことがないように、今度異言の賜物でも禁じてはいけない、大切な役割がある、霊的な賜物なので、教会家族を育て上げる大切な役割があるから、禁じることはしないようにパウロはここでも注意してるんですね。行き過ぎないようにバランスを持った、霊的な賜物を大切に神様が望むように使うべき。最後40節、これが私たちへの勧めです。ただ全てのことを適切に、秩序正しく行いなさい。私たちもそうですね。この集まり、今度秋川バプテスト教会に言います。私たちの集まりは主の栄光を示すための集まりです。神様のご性質を、神様はどのようなお方なのか、どのように私たちを支えてくださったり、どのように神様が私たちを自分の子供として、罪人であった私たちが、神様に対して罪を犯した者たちが、神様が子供として受け入れることができるか、そして私たちの日々の人生の中で主の栄光を示せる素晴らしい特権を生かす、そのような人生として、そしてそのような目標目的で歩んでいる教会家族が、この集まりをするときに、どのように私たちは教会家族として主の素晴らしい素晴らしい栄光を輝かせているのかを、それをフォーカスして集まりましょう。賛美をする中で、主の恵み深さ、憐れみ深さ、忠実な主であることに目を留めて、神様ありがとう、御言葉を読むと神様の素晴らしさ、忠実なお方であることを忘れないで、私たちの一人一人の集まりの中で使う言葉が教会家族を成長させる、教会家族、あなたの兄弟姉妹、この部屋にいる兄弟姉妹の助けになるような 言葉でいるように注意して、与えられた賜物をその目標で使うようにしましょう。これが私たちの集まる大切な大切な目的です。お祈りしましょう。お父様、あなた様の私たち一人一人の上の恵みを感謝します。あなた様が私たちを滅びの道に歩んでいる私たちをあがなって、私たちの代価を完全に支払って、イエス様、あなた様が私たちのためにこの世に来て十字架にかかってくれた。その十字架の上で私たちの罪の罰を完全に支払ってくださった。この尊さを私たちは目を離さないように助けてください。信仰、そして希望、私たちの未来はなんと神様が守っている、神様の御手の中にある、神様の素晴らしさ、神様は忠実で常しえに変わらないお方、私たちは神様にずっと今日も明日も明後日も永遠にあなた様に信頼を置くことができる希望、私たちはそれから目を離さないように助けてください。そして愛、愛されているように私たちは兄弟姉妹を愛することができるように助けてください。そしてそれによって私たちが思う考え、使う言葉、私たちの行動がすべてあなた様のご性質を示すようなものになるように助けてください。それによって主の栄光が私たちのこの集まりの中でも輝かせることができるように助けてください。これをすべて主イエス様の素晴らしい御名によって感謝します。アーメン。